4. ここが知りたい一般質問。9ページから15ページ。市政に関する一般質問は、2月15日から2月20日まで4日間行われ、19人の議員が登壇しました。質問と答弁の内容を要約して掲載しています。掲載欄には各議員の上半身の写真があり、その横にある QR コードを読み取ると、一般質問の動画をご覧いただけます。代表質問。新年度に向けた施政方針などに対し、所属議員数3人以上の会派の代表が行う質問です。公明党、大倉富士雄議員。今後の給食費の完全無料化に向けた取り組みは？問い。子育て世代への支援について積極的に取り組まれる中、給食費の無料化における本市独自の取り組みとして、新たに中学3年生、義務教育学校9年生、一人親家庭の児童生徒を対象とすることは、完全無料化に一歩近づき、今後も期待するが、給食費の完全無料化への取り組みは、答え、現行の第3子以降の給食費の無料化に加え、本年4月から進路の決定や入学までの費用など、特に経済的負担が増加する中学3年生及び義務教育学校9年生の保護者、並びに経済的な負担が大きい一人親家庭の保護者を対象者として、給食費の無料化を行い、子育てに対する経済的な負担の軽減を図っていく。今後は財政状況や全体的な事業の進捗などを総合的に見極めながら、さらなる給食費の無料化に向けて検討を進めていく。声優クラブ、石渡貴春議員。大変厳しい状況である農業へのさらなる支援策を。問い、今日の農業を取り巻く状況は大変厳しいものとなっており、物価高騰による肥料や飼料、電気料金の値上げなど、農業経営に直接的な打撃を与えた。声優クラブとしては、地域の実情に応じた農地の集積と規模拡大を推進するとともに、機械・施設の導入、農業基盤整備等に対するさらなる支援策の充実を求めているところであるが、市の考えは、答え、農業経営基盤強化促進法の一部改正により、地域農業のあり方を定めた人・農地プラン、18、人・農地プラン、それぞれの集落・地域において徹底的な話し合いを行い、集落・地域が抱える人と農地の問題を解決するための未来の設計図となる計画、中終わり、人・農地プランを地域計画として策定することが法定化されたため、地域の農業者をはじめ、市農業委員会等の関係者が一体となり、地域農業の問題を集落で解決できるような組織の育成等を図るとともに、農地中間管理事業を活用した農地の集積・集約を推進することで、意欲ある担い手の経営規模拡大を図っていく。また現在、本市独自の園芸振興対策推進事業補助金や、集団営農用機械施設整備事業補助金のほか、さつまいも貯蔵庫整備など、千葉県の補助事業に対して上乗せ補助を行い、機械施設の整備に要する経費の負担軽減とともに、作業効率の向上、労働力の削減を図っている。厚生会上田信弘議員。令和5年度の予算編成への思いと重点施策は？問い。令和5年度の予算編成に目を向けると、歳入では税収の順調な回復などが財源の確保に結びつく一方、歳出では将来を見据えて取り組んでいるまちづくり施策や子育て施策の拡充などにより、交際費や扶助費などの義務的経費が増加傾向にあることに加え、 公共施設の更新等に多額の財政負担を要する状況であり、一般会計において過去最大規模の647億円の予算が編成された。令和5年度の予算編成における市長の思いと、どのような分野に力点を置いたのか、その重点施策を伺う。答え、令和5年度予算においては、新たな産業の集積や増加する空港関連企業従事者の受け皿作りなど、空港と空港周辺地域が持つポテンシャルを最大限に活用した街づくりを推進するとともに、経済観光の復活を図り、賑わいの創出と地域経済の活性化に取り組んでいく。また、学校給食費について無料化の対象を広げるとともに、妊婦や子育て家庭に寄り添う伴走型相談支援と出産育児関連費用の負担を軽減する経済的支援を一体的に実施することで、子育て世代への支援を充実させていく。さらに行政手続きにおける DX、中級を加速させ、中級 DX、デジタルトランスフォーメーション、ICT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること、中終わり。申請手続きのオンライン化やキャッシュレス決済が可能な施設の拡大などを推進することで、市民サービスの利便性を向上していく。リベラル成田、伊藤武雄議員。土地利用の拡大と新たな企業誘致の取り組みは。問い。企業が進出しやすい環境は自治体が整備する必要があると考えるが、企業立地促進制度や国家戦略特区による土地利用の拡大と新たな企業誘致の取り組みについての見解は、答え、企業が進出しやすい環境整備を図るため、幹線道路沿道や高速道路インターチェンジ周辺等の地域において、土地利用に係る基礎調査を行うとともに、企業ニーズや立地の可能性を把握し、企業の進出を促すための施策を検討していく。また、千葉県が国に求めていた空港周辺旧市町を対象区域とする土地利用規制の緩和等の提案について、国家戦略特区制度の活用ではなく、地域未来投資促進法の弾力的活用により、空港周辺地域における物流施設等の整備にあたり、農心除外、中重や、農地転用を可能とする方針とされた、中重、農心除外、利用が規制されている農用地区域内の土地を住宅等の用地として利用したい場合に行う、農業振興地域整備計画の変更手続き、中終わり。千葉県は、同法に基づく基本計画を策定した上で、重点的に地域経済を牽引する事業の促進を図る重点促進区域を設定し、空港を核とする国際的な物流拠点の強化を目指すとしており、本市としても重点促進区域の設定等を推進し、市がすでに策定している基本計画の見直しを行うなど、企業立地のさらなる推進に取り組む。代表質問終わり。
個人質問。議員が市政の方針や考え方を市長などに聞くものです。大和よしみ議員。教職員の休憩時間の確保。問い。労働基準法第34条では、労働時間の途中に休憩時間を確保するよう定められている。教職員の働き方改革として、各学校の校長は、どのように工夫し、教職員の休憩時間を確保しているのか。また、教育委員会は、教職員の休憩時間の実態をどのように把握し、支援しているのか。答え。学校職員の勤務時間は、各学校の校長が割り振ることとなっており、 休憩時間は勤務の割り振りの中で設定している。また、職務内容に応じて時間差をつけるなどの工夫により、教職員の休憩時間の確保に努めている。なお、教育委員会は4月に各学校から提出される勤務の割り振り表をもって、教職員の休憩時間を把握している。教育委員会としては、これからも ICT 活用を一層推進するなど、業務負担の軽減を図り、休憩時間の確保をはじめ、教職員がゆとりを持って職務に当たることができるよう支援していく。荒川さくら議員、市民の暮らし、福祉、教育を最優先に。問い、本市は全国でもトップクラスの財政力を持っており、本気でお金の使い方を変えれば、全国に先駆けた福祉や教育を行うことができる。しかし、これまで建設や大型事業を優先して、選択と集中を行ってきており、また同じ道を進むのではないかと心配している。市の負担が数十億円から100億円規模の事業を次々と進め、事業の借金の返済は今も続いている。その結果、財政の弾力性を表す経常収支比率が借金返済額の増加で急激に悪化している。このような状況下で、新たに将来を見据えた街づくりとして、仮称吉倉駅設置や吉倉久美野地区、東和田南部地区の区画整理事業、隣接するスマートインターチェンジ、中11、新たな幹線道路と上下水道などの整備を進めている。中11、スマートインターチェンジ、高速道路の本線やサービスエリア、パーキングエリア、バスストップから乗り降りができるように設置されるインターチェンジ。中終わり。施政方針には具体的な事業費が示されていないが、今後の財政運営を長期的な視点で見たときに、事業費の上限について考えているのか。答え。事業の実施にあたっては、各事業の目的や内容、期待する効果などを適切に判断するとともに、その時々の財政状況を踏まえた上で予算を計上していくこととなる。そのため、各事業における事業費の上限について、現時点では想定していない。
一山隆議員、高齢者の移動手段の確保を。問い、買い物や通院などの日常生活における移動手段について、高齢者の方々から、バスが通っていない、足が悪いのでオンデマンド交通は利用ができないといった話を伺っている。日常生活を維持していくためには必ず移動しなければならない状況があり、高齢者が安心して住み続けられる地域づくりには移動支援が欠かせないものとなっている。福祉行政として大変重要な課題であるが、現在までの取り組みと今後の考え方は。答え、高齢者の外出支援として運行しているオンデマンド交通については、高齢者の日常生活における移動手段の一つとして広く認識されており、多くの方に利用いただいているところである。一方で、運行内容等について様々な課題があることから、実証実験運行を続けながら、見直しについて検討しているところである。高齢者の移動手段については、令和3年度に策定した地域公共交通計画において、市全体の交通体系の中で、オンデマンド交通の持続可能な運行のほか、合理的で利便性の高い他の制度の導入についても検討することとしており、引き続き高齢者が安心して利用することができる移動手段の確保に向けて、交通事業者などの関係機関と協議・調整していく。伊達孝則議員、市内全域へのサイクリングロードの積極的な整備を。問い、市内全域にサイクリングロードを整備することは、 高齢化率の高い地域の自然保護や航空機騒音地域における河川の管理につながるほか、新たな産業を生み出し、働き場所を提供できる可能性を秘めている。騒音地域の振興策として計画できないのか、市の見解を伺う。また、周辺市町と連携した観光推進事業として位置づけることはできないのか。答え、サイクリングロードの整備を通じて多くの人が訪れることになれば、騒音地域の活性化等にもつながることが期待される一方で、境外箇所における自転車と歩行者、農業用車両等との接触事故が危惧されるほか、用水路沿いの農道における事故防止にかかる安全面の対策の課題等もあることから、さらなる検討が必要と考えている。今後も、騒音地域に住む方々の意見を伺いながら、将来を見据えた騒音地域の振興策について、関係機関と共に取り組んでいく。また、北総地域八市町で構成する千葉県北総観光連盟では、4つのサイクリングコースを設定したガイドマップを作成し、広く周知を図っている。国内では、サイクリングを積極的に観光施策に活用している事例もあることから、引き続き周辺市町と連携を図るとともに調査研究を進めていく。
木澤正弘議員、国道51号の渋滞緩和に向けた取り組みは、問い、国道51号は毎日長い渋滞が発生し、多くの市民が悩まされているが、国道51号の寺台千崎から東金山千崎までの拡幅工事の進捗状況は？答え、国道51号の4車線化事業として進められている成田拡幅は、市内交通の遠隔化の要となる事業であり、残る約 1.2km の完成に向けて、山の佐久千崎から東金山千崎において、東金山橋上部工事及び改良工事が進められている。また、4車線化に合わせて必要となる既存道路の付け替えに関して、従前の機能や生活利便性が確保された計画となるよう、国と本市で協議を行っており、順次工事も進められている。なお、事業主体となる国の資料によると、成田拡幅は令和8年度の完成を目指しており、早期開通に向けて引き続き事業促進を図るとされている。
神崎俊和議員、平成小学校の児童数増加に伴う校舎増設後の影響は？問い、平成小学校の児童数は今後5年間でも500人を維持し、不動が丘地区では土地区画整理事業が予定され、約1600人が居住する計画もある。平成小学校に隣接する卸売市場跡地の一部を学校用地として活用することを提案するが、見解は？答え、平成小学校では今後の児童数の増加に対応するため、本年1月に校舎を増築し、必要な教室数を確保するとともに、令和4年3月に本市で5番目となる親子方式による学校給食共同調理場を整備したところであるが、校舎の増築に合わせて低学年用の活動スペースを整備しており、現時点では児童の活動に支障がないものと考えている。教育環境の充実のため、学校敷地の有効活用を図っているが、平成小学校に隣接する卸売市場跡地については、今後住宅の供給に伴う児童数の増加なども想定されることから、卸売市場の跡地利用の方針を踏まえながら、適切な教育環境が確保されるよう努めていく。海保茂樹議員、有給農地中12の解消に向けた農業法人の設立は？ 中12、有給農地。一年以上耕作されておらず、かつ今後も耕作される見込みがない農地。または、周辺地域の農地と比較して、利用の程度が著しく劣っている農地。中終わり。問い。地域農業の持続的な発展を保障するためには、地域農業資源を余すところなく活用することを重要な目的や使命とした法人による農業経営の存在意義が大きくなりつつある。担い手のいない農地や、総督法による移転に伴い取り残される農地等を含めて考えると、最大の地権者である空港会社を巻き込んだ法人の設立を考えなくてはならない。市、農業協同組合、空港会社等を核とした農業法人の設立について見解を伺う。答え、農業法人については、空港会社とも協議の場を持ち、農地の管理についても意見交換を行っている。空港会社によると、所有する農地に関しては、耕作条件が悪い農地を除き、利用集積計画による契約を結び、担い手が耕作を行っており、耕作条件が悪く、借り手がない農地についても、適切な保全管理を行っているとのことである。本市、農業協同組合、空港会社等を核とした農業法人の設立については、担い手のいない農地は、圃場、中13が分散していること、条件不利地が多く効率化が図れない場合や、閑散期の就業の場の確保など、解決しなくてはならない経営課題があり、引き続き調査・研究していく。中13、圃場。農作物を育てる場所のこと。水田や畑などを包括する言葉。中終わり。葛生貴弘議員。騒音地域の振興策実現のために。問い。騒音地域の振興策について、商業施設としてスーパーや飲食店が新設しやすい環境を整えることは、地域の生活環境を向上させる上で、変化を実感しやすいと考えるが、市の見解を伺う。また、騒音地域全体に地域振興策の効果が等しく及ぶよう配慮されるものと認識しているが、地域により人口や戸数、面積、資源等は様々であり、平等性を理由に地域振興が進まないことはもったいないと感じるが、市の見解は。答え、騒音地域の振興策については、地域の方々に生活環境の向上を実感してもらえるよう、今後も地域のニーズの把握に努め、地域に寄り添った振興策の実現に向けて、関係機関とともに取り組んでいく。また、さらなる機能強化にあたっては、地域の実情に応じた振興策が必要と考えており、騒音地域の方々と一体となって取り組んでいかなければならないものと考えている。これまでも騒音地域の方々と交流できる機会を通じて意見を伺い、各種施策に反映してきたことから、今後も関係機関との連携を通じて意見交換に努め、成田空港の発展がメリットとなることを実感してもらえるよう取り組んでいく。会津元子議員。学校給食に環境保全型野菜や米の使用を。問い、環境保全型農業、中14。中14、環境保全型農業。農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意しつつ、土作り等を通じて、化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業。中終わり。環境保全型農業による野菜や米を学校給食に使用することは、安定的な供給等について課題があるとのことだが、 学校給食の食材は見積もり競争で選定されており、農家は先を見越して学校給食のために生産することが難しい状況である。11月の食育月間だけでも、あらかじめ農家に生産をお願いし、食材の確保に努めることはできないのか。答え、毎月各調理場で行っている見積もり競争では、原則同じ品目で品質や価格を比較し、安価で品質が良い食材を提示した業者を落札者としているが、千葉県産や成田市産の食材があるときは、地産地消を推進する観点から、予算の範囲内で購入できる場合は、地元食材を優先的に購入している。食育月間などにおいては、千葉県産や成田市産の食材を可能な限り多く取り入れながら、地元農家が生産した食材を購入できるよう連携を図っていきたいと考えている。宇沢治議員。成田空港の軍事利用を許さず、防衛大臣の発言撤回を。問い、成田空港の軍事利用は、1972年4月15日締結の取り決め書第3条第1項で、純然たる民間空港であり、安保条約及びこれに基づく地位協定の存在にもかかわらず、これを軍事的に利用することは絶対に認めないとしている。また、同条第4項では、航空公害に関する交渉覚書の経緯があり、浜田防衛大臣の発言は約束違反であることが明白である。成田空港から郷土と暮らしを守る会は、発言の撤回を求める取り組みに着手したが、本件についての見解は、答え、令和4年12月8日の衆議院安全保障委員会で、浜田防衛大臣より、自衛隊が多様な空港港湾を使用できるようにしておくことは重要であり、施設を平素から柔軟に利用できるよう、関係省庁や関係団体等に協力を求める旨の発言があったことは承知しているが、成田空港については、取決書第3条第1項で、軍事的に利用することは絶対に認めないと明記されていることから、成田空港の軍事利用はないものと認識している。間野義行議員、多文化共生の街の実現に向けて、問い、令和3年12月定例会において、地域共生社会への第一歩として、行政主導の災害時における外国人対応の訓練が最も効果的だと考えるが、その計画はあるのかという質問に対して、地域の自主防災組織や避難所運営委員会に外国人住民が参画することは、住民活動による地域防災力のさらなる向上が期待されることから、外国人住民を含めた市民との共同による訓練に取り組んでいくとの答弁があったが、進捗状況は。答え、災害時における避難所運営の基本的な活動を記載した避難所運営マニュアルにおいては、外国人への対応として、食事などの文化や習慣にできるだけ配慮するよう明記するとともに、避難所での共同生活上のルールなどをまとめた外国語版のシートを作成し、各避難所に配備している。また、災害時に指定避難所を開設する市の担当職員に対しては、優しい日本語を使用した外国人対応の研修を継続して実施している。新たな取り組みとしては、国際医療福祉大学の外国人留学生を対象に、防災対策や災害時の行動手順などの啓発をはじめ、幅広い体験学習を実施した。今後も様々な機会を通じて、多文化共生の視点に配慮しながら、自助、共助、公助の取り組みを促進し、災害時における外国人支援体制の推進に取り組んでいく。 間野議員のその他の質問。国際理解を促進するという目標に対する PDCA サイクル中15と行政運営は。中15 PDCA サイクル。PDCA は大文字。行政活動を行う上で目標を設定した計画、プランに基づき、それを実現するために事務事業を実施、do し、事務事業の成果を測定し、評価、チェックすることにより、事務事業の見直し、アクションを図ること。中、終わり。
鳥海直樹議員、本市ならではの魅力ある成人式にするには、問い、成人式にかかる予算について、東京ディズニーランドで開催する浦安市は、対象者一人当たり、約8400円であるのに対し、成田国際空港で開催する本市は、対象者一人当たり約6000円である。約2400円の差があるが、本市ならではの魅力ある成人式にするには、それ相応の予算措置が必要と考える。空港の滑走路上での開催や、飛行機で市内を遊覧するなど、成田市の宝である若者に夢を持たせるような成人式にするために、さらに幅広く検討しても良いと考えるが、見解を伺う。答え。保安上の問題や、会場を借りている成田国際空港株式会社との協議調整の必要があることから、滑走路上や航空機の格納庫、航空機内での開催は困難と考えている。しかしながら、空港を要する本市ならではの特色ある成人式とするため、引き続き検討を重ねていきたい。村島松濤議員、飲酒運転の根絶に向けた取り組みは、問い、全国の交通事故件数は減少傾向にあるが、死亡事故について、特に千葉県内では増加傾向にあり、死亡者数は全国ワースト4位という数字も出ている。2007年9月の道路交通法の改正施行により、酒酔い、酒気帯び運転に対する罰則が強化され、酒類や車両を提供した者、同乗者などにも罰則を適用する規定が盛り込まれたが、厳罰化の著しい効果は初めだけといった説もある。運転時のアルコール摂取は正常な認知機能や身体機能を奪い、それが重大な事故につながっている。交通安全対策として、春や秋の全国交通安全運動では、飲酒運転をなくすための PR が行われているが、本市の飲酒運転の根絶に向けた取り組みは。答え。本市では、年4回の交通安全運動において、市内各地への上り旗の設置、横断幕や懸垂幕の掲出、広報成田への掲載、来庁者への庁内放送等による周知啓発活動を警察などの関係機関と協力して行っている。また、秋の全国交通安全運動の一環として、小中学生から募集した交通安全ポスターの入賞作品について、イオンモール成田での展示や、コミュニティバスの車内への掲示を行い、飲酒運転の根絶を含めた交通安全の周知、啓発に努めている。今後も飲酒運転の根絶に向けて、本市、市民、警察署、交通安全協会などの関係機関が連携した交通安全意識の向上に努めていく。水上幸彦議員、新型コロナウイルス感染症対応と経済対策は、問い、公明党は1月24日に官房長官に対し、新型コロナウイルス感染症法上の位置づけの見直しに関する提言を行った。段階的な移行を考えた上で、ワクチン接種や治療、入院の費用は当面の間、公費で負担することなどを提言したが、 新型コロナウイルス感染症法上の位置づけの見直しと、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金物価高騰経済対策について本市の考え方は、答え、国において新型コロナウイルス感染症の位置づけを感染症法上の5類感染症に変更するとともに、各種の政策や措置の見直しについて対応方針が示された。本市としては、国、県などからの情報を速やかに提供していくとともに、5類感染症に位置づけられた後も、市内医療機関などと連携し、必要な対策を行っていく。また、本市はこれまで、国の新型コロナウイルス感染症対応、地方創生臨時交付金を活用しつつ、その時々の状況を踏まえて積極的に財政措置を講じ、多岐にわたる本市独自の支援事業を実施してきた。令和5年度もより一層の生活者支援の充実を図るとともに、市内の経済や物価の動向を注視しつつ、国や県と連携し、迅速かつ適切に施策を展開していく。湯田清議員、公共施設や学校で脱炭素化をどのように進めるのか。問い、政府は地域の脱炭素化の推進を図るため、令和5年度予算において、新たに脱炭素化推進事業費を1000億円計上するとともに、脱炭素化推進事業債を創設するとしており、その重点政策の一つとして、公共施設の脱炭素化の取り組みが示されている。本市では、脱炭素化社会の実現に向けて、公共施設や学校での太陽光発電設備や照明の LED 化を今後どのように進めていくのか。答え、本市では、これまでに小中義務教育学校や保育園、消防署などに太陽光発電設備を設置するほか、道路照明や防犯灯の LED 化を行い、CO2 排出量の削減を図っている。ゼロカーボンシティ宣言、中16、ゼロカーボンシティ宣言、持続可能で、地球環境に優しい街づくりに取り組み、豊かで多様な自然環境を将来世代につなげるため、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す宣言。成田市は令和2年11月25日に宣言した。中終わり。ゼロカーボンシティ宣言を表明している本市としては、CO2 排出量削減に向けた取り組みを一層強化すべく、市役所が一事業者として環境配慮行動を実践するための計画で、現在作成している次期エコオフィスアクションにおいて、公共施設への太陽光発電設備の導入や照明の LED 化などを新たに重点項目に位置づけていく。また、学校においても、エコスクールの整備を推進するため、学校施設超寿命化計画に基づき、計画的な整備を進めるとともに、次期エコオフィスアクションに示される取り組みと整合を図りながら、脱炭素社会の実現に向けての整備を検討していく。ここが知りたい一般質問、終わり。